コン
ラジオラジオラジオラジオ。今週もジェイクさんをゲストにお迎えしてハイキングに関するお話の後半をお届けしたいと思います。じゃあ、まあ今まで他に印象に残ったルートというか、
はい、印象に残ったルート
とか山でもいいんですけど、なんかありますか？
たくさんありますけどもね、
はい、あ、私まず言っていいですか、うん、印象残ってるところは、うんうん、まあ印象残ってるところって、まあ、結構そのトレイル割と似通ったりするので、うん、印象がね、
うん、
印象残ってるところってすごい特徴のあるところになっちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
でそうするとこの間エスカルゴさんと登ったドラゴンズバックとかは、
うん、
やっぱりすごく特徴があって、
うんうんうん、
他のところと違って、
まあ、素晴らしい、
ね、ずっと、はい、両サイドが結構開けてて、うん、海も見えるし、うんうんうんうん、山も見えるし、うん、すごく、まあ、特徴があって ね、いいなっていうのが一つ、
うん、
あとは、まあ、これ別にいい意味でいい意味でというか、おすすめというわけでもないんですけど、お猿さんがすごいいっぱいいるところがね。
これはだから、マクリフォースとかウィルソンになるのかな。
ちょっとまあ、詳しくは以前この話をしたことがあるので、これはちょっとね、リンクを貼っときます、はい。で、そこはなんで印象残っているかっていうと、なんか結構いっぱいもうトレイル、ててその頃って、
うん、
どっかなんかちょっと変わったとこないかなって話をしてた時に、はい、私がお猿さんいっぱいいるとこがあるらしいからちょっと行ってみたいって、もうこうお猿さんかわいいかなぐらいのノリで行ったら、
うん、
行ってみたら結構お猿さんは本当に野生のお猿さんだったから
危険ですよ、
ね、危険ですね。ちょっとかわいいとかそういう感じではないかった。
なんか戦いの前の緊張感
緊張感があって、あんまりできればもう最初はね、あ、お猿さんだと思ったんだけど、途中からはもうちょっとこれ以上そんなになんか、うん、
あと飽きてきますからもう無数にいますので、
ちょっと怖かったですね、うん、そうそうそう、
の猿も睨みですよね。
あ、そうそう、睨んできて、まあ、あとちょっと余談ですけど、結構いろんな動物にね
出会いますね。
ありましたよね、
ハリネズミとか。
ハリネズミとかね。あと、
イノシシ。
あ、そうそう。一番印象的だったのは、イノシシの赤ちゃんの
犬が。
あれちょっとかわいそうだったけど、5匹ぐらい、まあね、なんか側溝みたいなところをね、とことこ歩いてて、ちょっともしかして親と、
は
ぐれちゃったかもしれないし、またはちょっと、親は近くにいて警戒してるっていうケースもあるらしいから、うん、まあそういう時はね、あんまり近寄らない方がいいらしいんですけど、でもすごいまあ可愛かった。
うん、まあなかなか、うん、そういう野生のね、動物、すぐに見れちゃいますんで。
うんうん、そうそう、うん。あとはね、まあ印象残ってるというか、歩きやすいし、ちょっと風景も変わって、まあいつも行ってるトレイルと趣味を変えたい人にはタイタムリザバーとかいいかもしれないですね。リザバーってなんて言ったらいいんだろう。
ダムです、
ね。ダムか。
うん。ダムの周りにがハイキングコースになって、
うん、
まあそのさっき直子さんが話してくれた、
うん、
猿がいる、
はいはいはい、
あそこも、まあ、ダムの周りに、
うん、
がトレイルになっていて。
うん、
ハイキングができるんですけど、
うん、
他にもたくさんダムってあって、
うんうんうん、
そのダムの周り同じようにハイキングコースになっていて、うん、でタイタムっていうダム、
そうですね、
一番古いのかな、
うん、そうなんだ、
わかんないんですけどもしかしたらワンチャイから登る、
はいはい、
ダムが一番古いのか、
まあじゃあ古い中の一つって言っておきましょうか。はい、はい、うん、面白いですね。
そう、うん、おすすめっていうか印象に残ってるという中で言うと、うんうん、タイタムはアクセスも簡単ですし、
そうですね、
簡単っていうか、うん、もう街中からすぐに、
うん、 バス
でね、アクセスできます、うん、バスに乗って、
うん、
もうワンチャイって都会なんですけど、
うん、
ワンチャイから10分ぐらい、
うん、
まあ10分15分ぐらいで、
うんうんうん、
あのもう着いちゃいます。
そうですね、
はい、そこで、まあ、香港にこんな場所があるんだみたいなあのすごく、まあ、深い森の中にダムが作られていて、
うん、
でそこは本当にあのいろんなコース選択ができて、
うん、
簡単にあのもう1時間、まあ、1時間半ぐらい、
そうですね、
あのでいいっていう人もあのまあ、Google マップなんかを見ながら、
うん、
あのここまで行けばとかあるし、あのもっとその登りたいとか、
うん、
歩きたいっていう人であれば、
うん、
そのタイタムの周りってあのさっきも出ましたけれども、
うん、
香港トレイルのコースにも組み込まれているので、
うん、
あのトレイルの方に入ることができます、
うん、
そっちに入ると、まあ、それなりにあのアップダウンのある山道を登って、
まあね
うん、かつ登山、まあ、下山するとだいたいあのそれもクオーリーベイとか、
うん、
ノースポイントのあたりの町に出るので、うん、帰りやすいですし、あのご飯食べるっていうのもまあ、あの近場で何とでもなるので、
うん、
あのおすすめですね、はい、
あとあそうライオンロックもねやっぱり印象残ってますけど
ライオンロックね
ライオンロックに登ったっていうこと自体も、はい、あの楽しいし
ライオンロックも、うん、あのアクセスはあの簡単で、
うん、
あの迷わないと思います。
そうですね、
はい、
あとはね、まあ、これはちょっとちゃんと重装備が必要だったの。岩を登るところ。
それは、
うん、
マウント・ニコルソンという山なんですけども、
はい、うん、
ロッククライミングのスポットになって
る。そうですね。
だから、うん、切り立った山、
うん、
岩をですね、登っていくようなところなんですね、
うん、
だから山道をこう登ってくっていうよりはあのかなり勾配のある岩を、
うん、
あの両手とを使いながら登っていくと、
ね、
あの下から眺めると、
うん、
大丈夫かなと、
これ登れる
登ってる人いるけど、うん、大丈夫なのかなってって思うんですけど、
うん、
まあ、の登ると、
うん、
なんとかな
る、まあね、一応だからあれは本当に登山用 の手袋がないと登れないので、
そうそう
そう、それをちゃんと買って行ったんですけど、
まあ、行った方がいい
です
かね、
うん、
あのそこは眺望がまた特色があって、
うん、
まああのピークで話をしたのはビクトリア湾なんですけど、そこから見えるのはあの香港島の南側ですかね、
うん、
あのちょうどですからまあスタンレーだったり、
うん、
有名なところだとそういうところなんかがこう眼下に広がって、
うん、
南側の海が広がってるんですけど、
うん、
あのビクトリア湾の方って、まあ、高層ビルが
そうです、ね、
あの乱立していますけど、
うん、
まあ、その眺めもまたいいんですけど、
うん、
ドラゴンズバックもそうなのかな、そういう香港って感じ の高層ビルの、
うん、
そういうパノラマではなくて、
うん、
山がですねいろいろこう織りなして、
うん、連なっている、
はい、連なって、はい、その先に海が広がってと、
うん、
なんかすごくあのいい眺めで、
そうですね、
あんまり観光ガイドブックではですね、まあマウント・ニコルソンまず紹介されておいてただアクセスがちょっとですね、難しいです。
まあそうですね、ただこれは
旅行で来られるとちょっと、
うん、
あの 厳しいかもしれません。
上級無形かもしれない。
はい、
あとは、あれ、
バイオレットヒル。はい、はい。これは、結構きついです。
うん、そうですね。
香港トレイルと、
うん、
あとウィルソントレイルが、まあ、二つなのかな。
うん、
順路からすると、うん、スタンレー、香港島の南側に、
うん、
ザ・ツインズっていう山があります。
はい、
ツインズっていうので、二つ連なっている山があって、その山を越えると、
うん、
バイオレットヒルっていう山があります。
はい、はい。
この三つを越えるあのルートっていうのがありまして。
ですよね。
だから。それで、私たちは、
うん、
まあ、順路とはちょっと逆。
うん、
今、お話をさっきした、
うん、
タイタム
へ
行く、あのバス停あるんですね、
うん、
ウォンナイチュンっていうバス停があって、
うん、はいはい、
そこまで行くと、
うん、
あのウォンナイチュンおすすめなんですけど、
うん、
なぜかっていうとウォンナイチュンを起点に、いろんないくつかのコースト
レイルにね、
トレイルにアクセスできます、うん、でその一つが今話している、ザ・ツインズ・バイオレット・ヒル、
うん、
この3つを超えるっていう、
うん、
まずはバイオレット・ヒル、うん、バイオレット・ヒルはそんなでもないんですけども、うん、ただまあやっぱり山を登って下ります、
うん、そうなんですね、
下山して
また登るのってなるからね、
そっからまた登ります、うん、でそれがツインズなので2つあるので
3つ
登って
登り終わるっていうね、
3つ登り終わると、あ、眺めはすごくいいですね、
うん、
ザ・ツインズのところってちょうどですからスタンレーになるので、
うん、
位置的に言うとですね、ワンチャイとかコーズウェイベイのちょっとその
若干南側
から、うん、山を横断して、
うん、
スタンレーに出る、
うんうんうんうん、
そういうあのルートになります。
そうですね。
で、ですから眺めは、マウントニコルソンでから見えたの、マウントニコルソンはそのウォンナイチュンよりものちょっと、
うん、
北側なので、
うん、
まさにそのバイオレットヒル、
はい、
ザ・ツインズが、はい、こう眼下に広がってると、うん、でそのツインズっていうのはですから、
うん、
まあまあ、バイオレットヒルもそうなんですけど、うん、ずっとそのスタンレーの方ですね、
うん、
もうこれも結構ね、いい眺めになりますけども、
う
ん、
そうですね、
何せ辛いです。
そうですね。
ただ、
ちょっと辛いですね。
個人的には、
うん、
今回のランタオピークの方が、
うん、辛かった。
きつかったかな、体力的に。だけど、登山の時間は、
うん、
ツインズ、バイオレットヒルの方が長い。
長かった。
と思います
。
で、景色に変化が結構ありますので、
うん、
ランタオピークは単調なんですね。単調といえば、
まあ
そう
ですね、うん、
なんですけど3つの山を越えてきますからで、
まあ、変化はあるけども、はい、
変化あるんですね。で特にバイオレットヒルは、
うん、
下っていくと、
うん、
またこう引水道が脇に山の脇、
はいはい、
引水道がですね敷かれていて、その周りもトレイルになってるんですね、
うん、
でそれはタイタムの方へもつながっていくんですけど、
うん、
そういう景色の変化がすごくあって、
うん、
で結構登ってらっしゃる方います、
うん、
でその引水道なんかを使って、まあ、私たちも行ったんですけど、
うん、
そこを使ってハイキング楽しんでる方もいらっしゃるし、まあ、そのなんていうんですかね、景色の変化が、まあ、
景色の変 果はあるけど、きついっていう
ことですね。きついです。つい、まあ、ただ、その逆サイド、私たちが行ったルートで行くと、
うん、
まあ、降りると、ほぼスタンレーなので、
うん、
これは、ちょっと、旅行でね、
うん、
初めてっていう方は難しいかもしれないんですけど、
うん、
あのバスに乗ってすぐスタンレーに行けますし、
うん、
歩いてもすぐ、
うん、
あのスタンレー、
うん、
すぐではないんですけど、
うん、
ちょっと歩くとスタンレーの街出るので、
うん、
まあ、ビールとかですね、
うん、
お酒とかちょっと飲んだりとか、
あ、
そういうことも、
ね、
はい、
うん、
できますので、
はい、わかりました。装備の話していいですか？
うん、
まあ、装備、まあ、最低限必要なのは、うん、まあ、水とか、
水、うん、
日焼け止め、
日焼け止め、うん、
帽子、
帽子、
うん、まあ、汗を吸収しやすい服装を、
うんうん、
あとはタオルとかそんな感じかな、
うん、
まあ、歩きやすいスニーカー。
まあ、スニーカーでね、
うん、
もうピークぐらいだと、サンダルみたいなので登ってる人もいますけど。
まあ、スニーカーがいいよね、でも。
基本的には、スニーカーとか、あとは、うん、今、ね、言ったようなランタオピークとか、
うん、
ツインズとかになると、さすがに、スニーカーも厳しいので。そうです
ね。なので、まあ、ちょっとその。
まあ、登山用の、
うん、
うん。靴、登山靴の方がいいのかな。
うん、いいと思います。
まあ、ちょっと荷物になりますけどね。
エンター装備としてはさっき言ったものなんだけど、ちょっと、もうちょっとハイキングを楽しみたいってなったら、絶対やっぱり登山靴の方が歩きやすいし、疲れにくいし、うんうん、で、あと私たちはそういう感じでどんどん装備は増えていって、
うん、
で、登山用ポールですよね。
トレッキング
ポール。トレッキングポールか。
うん、
あれは買ったのは本当に良かったなと思っていて。
楽ですね、
うん。うん。全然やっぱり疲れ方が違う。
うん、
で、特に私は結構下りは苦手なんですけど、
うん、
足疲れちゃうんですけど、うん、下りの時、ポールがあるとかなり助かるなと思って。うん、います。まあ、あとそうだ、帽子と洋服をつなげるコード、
風がきついので、
そう、
帽子結構ね
飛ん
できます、
ね、
西高山とかですね、
うん、
ランタオピークもそうでしたが、
うん、
ド
ラゴンズバック、
ね、ドラゴンズバックも結構ね、うん、風強いので、
うん、
うん、
あとはあれかな、首を守る、なんかネック、なんて言うんだろう。
ネックタオル？
ネックタオルなのかな、うん、
うんうん。
あれも割と日よけにもなるし。
まあ、そうですね。
うん、
汗を。
薄手の。うん。
はい。
あとは、まあ、私も登山用の、ズボン。
うん。
買ったのはすごい良かったなっていう思っ、なんかもう、もともとバカみたいなんですけど、普通のヨガとかの行く時のタイツとかでずっと登ってて、
うんうん、
で、ある時って言っても結構数年前だ、結構最近なんですよね。本当にちゃんとした登山用ズボンを買ったら、もう全然違う。登り心地が全然違って、
うんうん、
これは本当にもっと早く買えばよかったなっていうのがありますね。
うんうんうん、
で、
うんうんうん、
あとは、まあ、とにかくやっぱりモンベルとかそういう山製品のブランドは本当に優秀だし、
うん、
まあ、言わずもがなかもしれないんですけど、そんなにすごい高いわけじゃないし、
うん、
中にインナーとして着る、速乾とか、
うんうん、下着、
うん、
レイヤーって言われるね、
うん、ウェア、
汗冷えしないような、
うん、
まあ確かに、まあそういう登山用の、服装っていうのがすごくいろんなブランドがあって、
うん、
買い揃えてるときはすごく楽しいですよね。
うん、
機能性がものすごくあって、
うん、
実際に着てみたりすると、なるほどっていうような あ、これは普通の、
ウェアと違うね。ウェアと
違うなと。うん、
まあ、楽しいし快適になるっていうか感じですよね、登山がね。
そうですね。うん、ですから、やっぱり、体冷えると、汗冷えすると、うん、いろんな、良くない症状が、登山中に出てきちゃう可能性もあるし、
うん、
そういう意味では、まあ、ちょっとハードめのコース、
うん、
チャレンジするっていう場合は、
うん、
ある程度、まあ、装備も、
ね、
うん、はい、気をつけて行かれた方がいいのかな。まあちょっと旅行の場合はね、荷物になっちゃいます
よね。まあそうですね。
まあ現地でね、買えることもあるんですけど、
うん、
日本の方が品揃え
豊富で安いし、
安いので、
うん、
できれば日本で揃えて、そうですね、来られた方が、
まあ、いいですね、
いいのかなと思いますよね。
あとは、まあ、一応緊急用の食べ物とかは、うん、あと絆創膏とかそういうものは持っていくようにしてます。まあ遭難するっていうことないと思いますけど、何かの時にと思って。
まあそうですね、やっぱり、うん、山は山で、
うん、
何年かに一人ぐらいは香港でも亡くなられたり、
うん、
してる方っていますので、うん、やっぱり、まあ、万が一に備えて、
うん、
まあ、あと、まあ、一人でも楽しめるコース、
うん、
たくさん、まあ、ほとんどのコースはそうなんですけど、
うん、
まあそういう意味では誰かと、
そうですね、
アタックする方がいいの
かな。うん、あんまり一人で行かん、やっぱり登山ということを考えると複数人で、
まあ、うん、それか、うん、まあね、ピークのようなコースだと、
そうですね、そんなに、ね、
もう何かあった時は誰か、うん、助けを求められると、
うん、人がいっぱいいそうなルートであれば、はい
は
い、
だけど、まあ、平日なんかで、
うん、
そんなにまあ、マイナーなトレイルとかに行ってしまうと、
うん、本当に人いないですもんね。
まあ、私も一人で行ったことあるんですけど、
うん、危ない危ない、
誰もいなくて、うん、快適は快適なんです、叫んでみたり
いや危ない、
まあ、これ最高だなって思うんですけど、うん、まあ、それももう家から歩けるトレイルとかだったので、
うん、ね、
うん、なんかあってもまあまあ、
うん、
家ワンちゃんにね出れるっ
ていう、うん、
だけど、まあ、旅行だとちょっとね、
うん、そういうわけにはいかないから、うん、はい、そうですね、
うん、誰かと行くのがいいのかなと。まあ、あ、一人だと、まあ、ピークとかね、
うん、
そういうところ、はい、
じゃあ、あと最後に、まあ、そのね、私たちは割とその香港もそうだし台湾に旅行に行くときも結構山に登ったりするんですけど、まあ、台湾とか香港のハイキングの、まあ、いいところというと、
うん、
まあ一つ目はやっぱり街と、
うん、まあ、
登山口が近い、うん、アクセスがいい。
いや、まあ、時間かかんないので、
うんうん、
旅行だとやっぱりスケジュールがやっぱりありますから、
うん、
特に香港は、
うん、
まあ、泊まってる場所によってはね、まあ、20分ぐらいで、
うん、
登山口着
くとか、そうですね、
ありますので、いいですね、台湾も台北しかないんですけど、
うん、
まあ街中にトレイルがいくつかあるんで、
そうですね、うん、
日本東京よりはね、
うん、
山登りはいい、
そうですね、しやすい、ね、
しやすい環境ですね、
うん、あとは割とまあ先人の知恵というかネットを見ればいろいろいろんなコースにすでに行ってる人がいるので、そういうことを調べやすいっていうのも、
そうそうですね、
うん、
日本人の方で結構行かれて、うん、それをネットで書いてくださってる、そういう、
そうですね、
まあ、記事も、
あ、はい、いつも私たちが見ているブログは香港のこんなところでこんな風に子育てしてますっていうタイトルのブログなんですけれども、この方が まあ、家族でだいたい多分男の子が2人いて、
うん、
4人家族でね、
うん、
あのいろんなところにハイキング行ってる方で、結構その迷う、ここは迷うポイントだよとか書いてくれてたりとか、うんうん、その子供のこの4歳児とか2歳、次男が2歳って書いてあるけどすごいですね。でその足でどれくらいの時間かかったよとか、うん、そういったことも書いてくれてるので、うん、すごくわかりやすいですよね。ここはおすすめなので、
うん、
これを概要欄にリンクを貼っておきますけれども、うんうん、
まああとは台北はそうでもないけど、香港はまあ、西洋人の方結構トレイルでハイキングされてる方多いですよね。
うん、
よくまあすれ違うときに、
うん、
なんか挨拶をちょっとしてね、
そうですね、
あと、うん、待ってるとね、道で脇で待ったり、
うん、
待たれたりすると、
うん、
ちょっとありがとうみたいな、ね、
うんうんうんうん、
ああいうちょっとした、うん、まあ誰だか分かんない人たちなんですけど、
うん、
向こうもそうですけど、
うん、
とりあえずちょっとしたこのハイカー同士の、
うん、
挨拶がね、
うん、
あれはなかなか辛い時は、
うん、辛い時は
少し香港人の方はあまりそういう挨拶、西洋人ほどはないんですけど、
たま
にね、でも
される方がいますね。カーヤオとか、あと、
ね、
いやもうゆっくりゆっくりねとかも声かけてくれてる時もあるっていうことがだんだん分かってきました。
それは多分直子さんが相当辛そうにやってるん で、ね、私はあまり
声
だけはないんです
け
ど、
はい、
でもまあそういうのがちょっとね、
うん、
ハイキングは
ハイキングならではのコミュニケーションかな、
うん
うんうん、
少しよし頑張るぞみたいなね、
うん、
街の中とはちょっと違う、
うん、
コミュニケーションが楽しいですよね、
うん、そんな感じで、じゃあハイキングについて今日はお話ししましたけど、またそうですね、ハイキングとか他のトピックでもジェイクさんまたゲストに来ていただくかもしれないので。
わかりました。
はい、
はい、
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
またね。